4月24日、水曜日、13時の最新ニュースをお伝えします。栃木県那須町の河川敷で、男女2人の焼損した遺体が見つかった事件で、死体損壊容疑で逮捕された男が、遺体の処理をある人物に頼まれ、自分が他の2人に依頼した、と供述していることが分かりました。事件の連絡に使った自分のスマートフォンについて、指示役の求めで、事件後に渡した、とも話しているといい、警視庁と栃木県警の捜査本部は、証拠隠滅の意図とみて調べます。教室を生き抜くための短歌をください。こんな一人一人の依頼をもとに、本人には会わずに歌を詠みます。歌人の木下達也さんが、そうして生み出してきた短歌を100首を収めた。あなたのための短歌集。が、発売から2年余りで12冊4万部と版を重ねています。1万部でヒットと言われる歌集では飛び抜けた売れ行きです。藤井聡太名人に豊島将之九段が挑む第82期、将棋名人戦7番勝負第2局は24日、朝、同市の成田山新勝寺で再開され、2日目に入りました。夜までに終局する見込み。岐阜県池田町の岡崎和夫町長が女性職員の体に触れるなどのセクハラ行為をしていたとされる問題で、町が設置した第三者委員会は24日、調査報告書を町側に提出しました。中国寄りの政策の是非が争点となった太平洋の島国ソロモン諸島の議会総選挙の結果が24日、判明しました。親中派の政権与党は単独過半数に届かず、対中関係の見直しを掲げる野党勢力の合計議席数を下回りました。連立交渉などを経て、野党候補が首相に指名されれば、太平洋での影響力拡大を図る中国にとっては痛手となります。文部科学省が全国の公立学校を対象に通信ネットワークの現状を調べたところ、同省が推奨する通信速度を満たしていない学校が8割に上ることが分かりました。24日に同省が発表しました。アメリカ、上院は23日、約610億ドルのウクライナ支援を盛り込んだ法案を超党派の賛成で可決しました。根強い反対が続いていた下院はすでに通過しており、近くバイデン大統領が署名して成立します。中国系企業が運営する動画投稿アプリ TikTok の全米での利用禁止につながる法案が23日、アメリカ議会上院で賛成多数で可決されました。下院では可決済みでバイデン大統領の署名で成立します。米国で 1.7 億人が利用するとされる人気アプリだけに激しい論議を呼ぶのは確実です。反対派が法廷闘争に持ち込む可能性もあります。24日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、一時前日の終値よりも700円超上昇して38,300円台をつけました。38,000 円台を回復するのは4営業日ぶりとなります。前日の米ニューヨーク株式市場で主要な指数が揃って上昇した流れを引き継ぎました。起業家、イーロン・マスク氏が自身が運営する X の投稿でオーストラリア当局による X の投稿の削除要求を批判しました。マスク氏は偽情報を流すアカウントの扱いをめぐってブラジルの最高裁判所からも捜査の対象にされており、各国当局との対立が広がっています。生成 AI で作った市長のアバターが記者会見の内容を英語で発信します。生成 AI を業務に導入している神奈川県横須賀市は23日、こんな取り組みを始めると発表をしました。三井物産がアラブ首長国連邦で液化天然ガス事業への参画を検討していることが分かりました。 現地のアブダビ国営石油をはじめ、欧州の石油大手も参画する方向で合意すれば、プラントの建設費を含めた総事業費は70億ドルになると見られます。生産量は年約1000万トンを見込み、日本への供給にもつなげる考えです。時間外労働の上限規制が導入された働き方改革関連法の施行から4月で5年が経ちました。厚生労働省では働き方の多様化に対応するため、労働基準法などのより抜本的な見直しも視野に入れた議論が進んでいます。40年に一度とも言われる大改正につながるのか関心が高まっています。日本オリンピック委員会の桶貢専務理事は、パリ五輪パラリンピックの開会式などで日本選手団が着用する公式服装について制作した業者の名前を非公表にすることを明らかにしました。23日、報道陣の質問に答えました。米国体操協会の元チームドクター、ラリーナサージュ経社が治療を装って、女子体操選手らに性的虐待を繰り返していた問題で、アメリカ司法省は23日、事件をめぐる捜査の不手際を認め、被害者たちに1億3870万ドルを支払うことで和解したと発表しました。FBI が迅速な対応を怠ったとする139件の申し立てを受けていました。ナサージュ経社は2018年に禁錮40から175年の有罪判決を受けています。大阪市が何度も中止を求めたにもかかわらず、住吉区の JR 安孫子町駅前などで鳩やカラスに餌やりを繰り返し、鳥の鳴き声などで周辺の生活環境を害したとして、市は23日、餌やりをしていた個人に対して動物愛護法に基づき、餌やりの中止を命令したと発表しました。命令は17日付。アメリカ訪問中の自民党の麻生太郎副総裁は23日午後、アメリカ、ニューヨーク中心部のトランプタワーでトランプ前、アメリカ大統領と会談しました。トランプ氏が11月のアメリカ大統領選で復権する可能性を念頭に、個人的な関係を構築する狙いがあります。岡山大は23日、女性教員にハラスメントをしたとして、学術研究員環境生命自然科学学域の50代男性教授を3月27日付で停職2ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。男性教授は行為を認めているといいます。東京都港区は23日、区立幼稚園の全12園に英語を母国語とするネイティブ教師を週3日派遣すると発表しました。区によると、都内初の取り組みといいます。厚生労働省が発表した一人の女性が、生涯に産む、見込みの子の数を示す、合計特殊出生率で、京都市東山区が、市区町村別で 0.76 と、全国最低になりました。ワースト3位は上京区の 0.80、4位は、下京区の 0.82 でした。市の担当者は、こういう形で市内の行政区が注目されるのは残念と肩を落とします。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ニュースの現場からパーソナリティの神田大輔です。ある聞きをお聞きの皆さんにおすすめのポッドキャストがあるんです。ニュースの現場からは一つのテーマを記者が徹底的に掘り下げます。世の中は複雑です。取材を重ねて見えてきた実像を単純化せず、じっくり言葉を尽くして伝えます。様々な話題との予期せぬ出会いをお楽しみください。アプリからニュースの現場からで検索してください。